現在はですね、2019年の8月の28日の、水曜日です。今日からですね、今日の日付から、日本政府、経済産業省がですね、韓国に対するですね、戦略物資、今までは3つでした。フォトレジスト、フッ化ポリイミド、そしてですね、フッ化水素か。なんか、まあちょっと自信ないんですけど、これら以外の、他のいっぱい、まあ104品目とか言ってますけど、そうじゃなくて1104品目だったかな。まあ、とりあえず、恐ろしい数の戦略物資をとにかくですね、韓国に対して輸出するときは、厳正なる審査を経なくてはいけない。そして韓国の側もですね、求められた資料を出さなくてはいけない。これ結局、中国だとか台湾だとかベトナムとかそういうところに出してるときにはですね、それらの国は全部それに対応しております。フッ化水素だったら、例えば、新越工業だとか、森田化学だとか、そういうところがですね、中国だとかですね、台湾、あと、ベトナムなんかにですね、あ、ベトナム出してないか、台湾と中国なんかか。例えば、フッ化水素とかを出すときには、向こうのですね、まあ、何年間、過去何年間にどういうものを使っていただ、あるとか、こういう、例えばですね、何十キロをですね、渡したら、これ、どれぐらいにどう使うかとか、うんぬんかんぬん。これをですね、きちんと書類として出してきております。韓国もこれをやればいいんです。ところが韓国は過去3年間の実績をですね、まず出せない、出さないと言っています。そしてですね、何にもしないんだけど、とにかく優遇国に戻せ、優遇国に戻せと言っております。でですね、この間ですね、これを優遇国に戻すためにジーソミアという日米韓軍事情報共有協定とでも言えるものに関して一方的にこれを破棄宣言を出しました。ただそれはですね、ムンジェインの忠実な部下である、おそらく北朝鮮のスパイだろうというふうに私も見てますが、宋国さん、まあチェ・ググさんですか、これを法務大臣にするということに流れにおいて、彼の娘が裏口入学、そしてですね、まあ裏口進級だとか、まあいろんなあらゆる不正を通じて、まあいわゆる進級をもどき、学歴を買ったということに対して韓国のですね、特に大学生などが徹底的に怒っているので、これからの視線をですね、そらすためにジーソミアから抜けたみたいなこと、まあ、いろんなことを絡めていますが、はっきり言えば、まあ、土人国家、中世国家ということで、ことです。韓国に関しては。国家ではない。もうあれは。ただ置いといて、その批判してもしょうがないですよ。問題はこれから。今日から具体的にどういう品目がバーンと出るのか。これは経済産業省のホームページにですね、載るかな？ちょっとわかんないんですけど、ただ昨日までの情報で、日本のメディアはこれ一切伝えてませんでしたが、韓国のメディアがハングルだけで伝えているようなニュースにおいて、iニュースというのがあるんですよ。私これあなたは見たかもしれません。いろんなですね、韓国語だけで発行されているサイトであるとか、新聞であるとか、そういうもので、ヤフーとかは韓国にとってですね、都合の悪いようなそうした報道は一切これ、日本語を和訳しません。まあ、これらの韓国サイトも日本語和訳を作らないです。意図的に。で、それらの iニュースというところでですね、言われていたことなんだが、今の日本の経済産業省は韓国に対して、これをですね、出してほしかったら、例えば SK ハイニックスやサムスンなどに関して、彼らが森田工業であるとか、ね、新越化学だとか、そういうところにですね、フッ化水素をちょうだいって言うんであれば、森田化学やその新越化学に経産省はこれを指導しております。わかった。ではサムスンや SK ハイニックから、ハイニックスから、まあ過去3年分の実績表と、まあこれは当然ですね。それプラス、現行の工場の配管図であるとか、機械の配置図であるとか、私は建物の構造分析図というか構造図もですね、出せというふうに多分言ってるんじゃないかなと思います。なんでそんなところまでいるんですかね。つまり構造図というのはどういう鉄筋で建てられていて、どういう建物であり、配置図というのは、どういう機械をどういう場所にどういう風に置いてあるのか、配管はどうなの、配管図。どういう風に配管を通しているのか、うんぬんかんぬん。これ一般の工場では普通にあることです。要は工程を知りたいということですね。工事、過程。うん。これをですね、出す。こんなもんはっきり言って別に機密事項でも何でもないです。正直言うけど。ところが韓国の側はですね、これは機密事項だから絶対に出せないと。日本はですね、韓国のその最先端技術をですね、泥棒するために圧力をかけてるんだという視線そらしをしています。これ、多分ね、彼らはそれをしなくてはいけない重要な理由があるんだと私は睨んでおります。それは何か？私これ何度も言ってます。私一人しか言っておりません。私の仲間も言っておりますが、仲間というか知り合いも言っておりますが、 それはですね、韓国が半導体工場の地下で濃縮ウランを作っていたという強い疑惑です。はい、これ多分続きます。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在ですね、2019年の8月の28日の、ですね、水曜日です。今日から、28日からですね、今日から俺はではございませんが、日本政府は韓国に対して、経産省は韓国に対してですね、戦略物資の輸出管理のさらなる適正化、厳正化ということを行います。そのことにおいてですね、フッ化水素をですね、徹底的にこの絞り込む。これをですね、やるために SK ハイニックスやサムスンなどに関して、機械のですね、配置図であるとかですね、パイプのですね、まあ、パイプの配管図であるとか、こういうもの全部出せというふうなことをですね、指導した。しかしですね、これ普通に考えれば日本の工場であるとかですね、日本の化学工場であるとか、そういうところは、地元というか、その担当のですね、労働基準局とかそういうところ普通は出すような書類なんですよ。当たり前のことなんですが。ところがですね、どうもそのアイニュースのその報道、アイニュースというところ、韓国のハングルだけでですね、報道され、発行されている新聞というかサイトなんですが、ここからですね、ここが発表しているところによれば、それらの配管図であるとか配置図であるとかをですね、例えば中国であるとか台湾とかの企業にそこまでは行っていないんですよ。どうも、それが本当かどうかわかんないですよ。彼らは被害者ぶるのうまいですから、韓国だけがこんなひどい目になるのかもしれませんが、一応ですね、SK ハイニックスやサムスンなどに関しては、特別にとにかくこれを出せと。彼らはですね、韓国のこれらのメディアの方々は自分たちは日本の国内におけるですね、A グループから墜落させられて、ABC、D ぐらい行ってんの？まあ、とりあえず、新たに、イロハニホヘイト、チリヌルオの、リチーキというところにですね、墜落させられた、一番下の最下層に墜落させられたということのですね、事実多分知らないが、知っていてもですね、理解していないんだと思います。このリチーキに関してはですね、本当に特別の特別の調査をしなければいけないということをですね、これ前もって言っております。これ先月ぐらいから言っております、はっきり言うけど。だから、それをですね、考えた場合ですね、これは あくまでリチーキに、蹴っ飛ばされた方々が、みんな、まあ今韓国しかいないけど、みんなですね、やらなくてはいけない措置なのか、または、日米の勢力が、韓国のこれら SK ハイニックスやサムスンなどに関して非常にある疑いを持っているからこれをやるんじゃないかという、それです。それは、私さっきも言いましたが、これらの半導体工場の地下に別の秘密工場というか空き部屋があって、そこに濃縮ウランの遠心分離器があるんじゃないかという強い疑いです。だからですね、38度線の本当にすぐ近くに、わざわざそんな38度の危険なところに、SK ハイニックやですね、サムスンの半導体工場があるんですよ。おかしいんでしょ？なんでそんな危険なところに置くんですかです。それは私の見え方。北朝鮮はウラン鉱山持ってます。掘ればウラン鉱石出てます。しかし、北朝鮮は正直言うけれども、ウランを濃縮する能力がそんなに高くない。絶対に私は誰かに、手伝ってもらってる。ワークシェアリングしているというふうに睨んでるでしょ。私は少し前においては、それは中国の東北部における軍事管区の連中だと思ってました。いわゆる信用でしたっけ？うん。信用の連中。まあ、それは多分それもやってるかもしれんけれども、正直これはわかんないです。そんな奥地のことは。ただね、隣の韓国がこれやったら本当に便利だと思いませんか？北朝鮮からですね、韓国に対して南進、南に進むトンネル、南に侵略するトンネルという南進トンネルというものは、昭和の時代からですね、もう月に3本も4本も5本もですね、新しいトンネルが掘られるぐらいに、たくさん通っています。おそらく今でもこれが通ってるんじゃないかと私は睨んでおります。だからね、私今その、半導体工場の地下にですね、そういう怪しげな施設があるんではないか。もしですね、その半導体工場の地下にですね、ウラン濃縮のですね、遠心分離器などがあったら、そこに復活水素をジャジャジャジャーっとこう流し込む。半導体の製造工程に見せかけて、その、ウランのですね、遠心分離器に流し込むというふうな配管が、おかしな配管があるんじゃないかとか、いろんな考え方があります。そしてもう一つは私はあなたに言っておきましょう。 これもですね、私は昔から言っております。私のね、もう仲間内もですね、あ、絶対こういうのやってるよ、言っております。私たちだけです。僕たちは気違いだよ、と思いますが、それはですね、韓国という国家は、ソウル、またはその近辺の大都市部の地下空間かどこかで、ウラン濃縮をやってるんではないかという疑いです。そうでもしなければ、韓国という、ソウルというあの町における空間線量があれだけ高いということの本当の説明がつかないんですよ。でですね、ウラン濃縮をやっているということをごまかすためだけに、ね、あのソウル五輪のですね、こんなこといろいろやってました。ソウル五輪のですね、スラム街をあのアスファルトでですね、舗装するときに、米国から核開発をしているのではないかということを疑われていた韓国の当時の支配層たちが、アスファルトの中に核物質を混ぜ込んで隠して、それを舗装道路に使ったから放射線がですね、たくさん出ているんだとか、これは本当かもしれないですよ。実際にそれをやってですね、仮に地下にですね、遠心分離器がですね、ソウルだとか、都市部の地下にあるものをそういう理屈で隠している。これはありえますよ。あとですね、韓国の中においてはですね、原子力発電所から出た使用済み核燃料を最終処理するような、まあ、中間施設あるんですが、そこのですね、配管が壊れて、そこから放射能汚染水が韓国全土にですね、地下水の形でですね、今でも漏れ続けているというふうな設定がありますよ。それも本当かもしれませんよ。しかし、それらも、本当は直せるのに、地下で、ソウルなど、別にソウルじゃないかもしれませんね。第2、第3の都市かもしれません。そうした地下の都市空間で、ウラン濃縮をやってるということをごまかすために、いや、この放射線が高いのは、これらの原子力、中間施設から出てるんです、だとか、アスファルトに練り込んだですね、放射性物質から出てるんです、とかと、偽装している工作ではないかということを我々は考えなくてはいけません。なぜ都市部なのか。ウラン濃縮というのはやればやるほどですね、基本的にはどうしても廃棄物が出ます。放射性の、そして熱を発生します。基本的に高い熱を、排熱と放射性の問題があります。偵察衛星はこの2つをですね、特に熱の部分をチェックします。ところが都市部にそれを置くとカバーしやすいんですよ。都市の、人口の都市の熱があるから。わかりにくいんですよ。というか完全に隠蔽できるんじゃないだろうか。少し前にね、ソウルのテグという都市だったかな。韓国のテグだったか、ペグという都市だったか。段ボール工場の地下に復活水素がなぜかあって、それが燃えたみたいな記事があったでしょ。私これ言ったと思います。なんでそんなところにあるんですか？近くにどっかウラン濃縮のですね、地下施設工場あるんじゃないですか。彼らは、韓国は、ウラン鉱山は持ってないけど、日本から復活水素をもうダバダバと手に入れることができるんですよ。湯水のように。しかし、ウラン鉱石は持ってないんです。原石は。しかし、それは隣の北朝鮮から手配できるんですよ。この二つが合体したらどうなると思いますか？私は、米国が、第二次湾岸戦争によって、実はこれ第一次湾岸戦争の時も疑っていたからそうなったんですが、イランが、ニュークリアウェポンプロジェクト、つまりですね、核兵器開発計画をやっていたからこそ、米国が本気になってこれらの国を本当に叩き潰さなければ、自国の安全保障及びイスラエルの安全保障が破壊されるということで、イラクを徹底的にですね、破壊したというふうに第二次湾岸戦争の全体像を見ております。そしてそのイラクでですね、見つからなかったとされる核兵器はイランに流れたか米国が接収したかのどっちかです。本当になかったのではなくて、私はそう思っております。なぜならば湾岸戦争の前後からイランの核濃縮技術というのがなんでか知んないけど極端にアップしてます。だからその時点においてイランとイラクにおいては、イラン・イラク戦争、宗教宗派戦争のようなものがあったんだけれども協力関係はあったんだろうなと思います。反米の名のもとに。だからこれをですね、どういった武器商人であるとかそういう方々がプロデュースしたのかということに関して私わからないけれども、 何らかのそういうつながりは私はあったと思ってます。うん。まあいいや。そういうわけで、まあ都市空間の中にですね、都市空間の中に真下に原子炉があるとは、都市空間の真下のその中にですね、濃縮ウラン施設がですね、あるとは誰も思いません。私はですね、もう相当前に日本の左側の言論における広瀬隆がね、私この人もうさんくせえ人なんですけど、日本ので日本人をくるくるパンにするための日本管理班のですね、いわゆるこのリベラルと言われる側の米国によって資料を渡されて日本人をくるくるパンにするためにそんな本いっぱい書いていた人というふうに私はこれ広瀬のことをですね、認識しているんですが、広瀬が相当若い頃に軸出版かどっかでですね、東京に原発をという本を出してるんですよ、確か。うん。東京都内に原発作るべきだ。安全なんだら。安全だと言うなら。それらの発想を、広瀬隆なるたった一人の個人が自分で思いつくわけないんですよ、そんなもん。どうせ渡されてるんですよ、資料を。それは間違いないんですよ、私の見え方からすると。彼はロスチャイルド赤い盾だったかな。それを出してるんだけど、あんな資料を全部自分一人で作れるわけやない。全部は米国からもらってるんですよ。私はそのようにしか見えなかった。その時にですね、東京に原発をという時に、ああ、こいつはこれ米国から資料もらってるなと、じゃあ米国はなんでこういう発想を得たのか。私は、韓国。朴正煕の時から、朴正煕の時から、ずっとこいつらは、核開発をしようとしていたということを米国が睨んでいて、まあ、結局朴正煕がなんで秘書室長に殺されたかっていうと、核開発がバレたからというふうに言われております。多分そうだと思います、私も。だから、ずっとやってたんだと思いますよ。そういうことを含めて。このことがですね、ついに、結実したものが表に出そうになったのが今の流れだというふうに思っております。まあね。まあ長くなるんでね、一旦ここで端折りましょう。本当はもっとね、私は疑ったこといっぱいあるんだけど、とりあえず私は、今の日本政府の、フッ化水素のですね、輸出規制的な云々かんぬんは、私はとりあえず核開発に相当つながってると思ってます。なぜならば、中国が韓国から横流ししているフッ化水素がこれから全然入ってこなくなるはずにもかかわらず、日米に対して口の攻撃をしてないんですよ。できないんですよ。この世界は、石油と核兵器を新たにおもちゃにするような勢力、個人や組織、団体、国家が出たら、それを既存の安全保障理事国に関わるような連中が叩き潰すという掟があるんです。これをですね、私はこうずっと考えていたら、やっぱりいろいろバレたんだろうなと。中国もきっとわかってるんだろうな、ということをいろいろ考えます。まあいいや、長くなっちゃったね。はい。そんなわけです。まあね、これ、この韓国の核開発の話はですね、折を見てまた何か言うと思います。相当怪しいことをしてると私は睨んでおります。まあどうせでも私の言うことはいつも間違ってるんで、あなたはあなたで考えてみてください。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。